ご理解第79節。商売をするなら、買い場、売り場というて、元を仕込むところと、売り先とを大事にせよ。人が高専を10銭かけるものなら、8銭かけよ。目先は2銭損のようでも、安うすれば数が売れるから、やはりその方が得じゃ。体はちびるものでないから、働くがよい。商売をするならとあるが、商売人だけに限らず、誠の信心を目指して信心の稽古をさせていただく者の心がけ、または心映えでなければなりません。目先のことばかりに心を使わず、ご真意を中心に信心を進めていくのが誠の信心です。誠の信者とは、目先のことにとらわれず、ご利益がありがたいのでなく、信心がありがたいと分かり、神を信ずる心が絶対心となることこそ、誠の信心であり、誠の信者のたどらせていただく誠の道であります。神を信ずる心が絶対心となると教えておられます。その絶対心、私どもの心の中に、これは人間としてというのでしょうか、人として神様と人間である私ども、その私どもが人として育たねばならない心、こういう心を持たねばならない、人間として持つべき、もたまほしき心とでも言うのでしょうか。人が人と生まれて、その何のために生まれたのか。それは心を磨くためだ。魂を清めるためだ。では、どういう魂を清めるのか。どういう心になるように精進すればよいのか。それは、天地日月の心だと。泥の心を持つこと、天の心を持つこと。泥の心とは、それこそ自分の身に降りかかってくる成り行き、それを受けて受けて受け抜く心だと。そして天の心、与えて与えてやまぬ麗しの心。それは、私は人の助かりを祈る心だとも言えると思いますね。人様に助かっていただきたい。難儀な人がおかげをいただいてほしい。人を助けたい。というその人の助かりを祈る心。人が助かることのお役に立ちたいと願う心。これが天の心であろうと思うのですけれども。昨日はそのドラマを、あるドラマを見させていただいておりましたら、時代劇でしたが、そのある人が悪者に襲われるわけです。そこにまた別の人が助けに入って出るわけです。ところがその悪者の方が腕が立つわけですね。ですから助けに入った人が、せっかく助けには来たけれども、負けてしまうわけです。さあ、どういうことであろうかと、今朝、新中記念の時に思わせていただきましたけれども、なるほど、人を助けたいと願う。人が助かるお役に立ちたいと願う。願っても、願ものが、力がなければ、悪人よりも腕が立たなければ、返り討ちに遭うというのでしょうか。負けてやられてしまうわけです。助けたい、人を助けたい、人が助かるお役に立ちたいと願うからには、助けれれるだけの力がなければならない。技が、度量がというのでしょうか。悪人に勝る、その 天の力もなければならないということなのですね。力がない者がいかに人を助けたい、人の助かりを願うと言っても、それはまあ帰り討ちに遭うようなもので役に立たないということなのです。人の助かりを願う、助かっていただきたい、なんとかならないものだろうかと願うからには、それ相応の力をいただけと、人を助けるだけの力をいただけということなのですね。ではその力とは何か。それは今朝いただきましたのは、力とは信ずる力だといただきました。何を信ずるのか。それは神を信ずる力だと。その神を信ずる力の度合い、それがまあ力の度合いだと。より神を信じる力が強い方が勝つということでしょうかね。そして今日またここにいただきます、神を信ずる心が絶対心となることこそと師匠が教えてくださいますから、ああまさにこのことなのだなと思わせていただきました。それこそ神様を信じる心が絶対心、その絶対心、それはなるほど、絶対心がなければ成り行きを神の働きとして受けて受けて受け抜くことはできませんね。そしてもう一ついただきましたのは、そうしてご心願に梨ですね、何か果物が切ってあるのですが、梨でした。あら梨だと、あれは梨だなと。梨とはどういうことだろうかと思いますときに、あ、これはいわば梨だと、ないということだと、いわゆる我無力だということ、まあ力をいただかねばと言いながら我無力だという、ちょっと矛盾したような感じかもしれませんけれども、この我無力という無力は、私が助けるとか、私が持ってあげようとか何かしようと、まあ自分に力がある、いわゆる知恵才覚があると、これは一般でいうところの知恵才覚力ですね。そういうものがあると思う。これはいわば神様のお働きの邪魔をするということなのですね。神様がそれこそ従前に働いてもらう、まあためには私どもが我無力を悟らなければならないと。我無力を悟り、全面的に神様にお働きいただく、そこに神様の全力が現れる。もし私どもが少し自分ができるというものがある、それが 50% ぐらいできるというものがある、そうすれば神様の力が 50% になる。私どもが自分でできるという思いがあれば、その分神様が手を引っ込められるというか、神様が働かれる場が少なくなるというのですね。私どもが我無力ということを悟ったときに、初めて神様がその神様の全力を出すことができるというようなことなのですね。それこそ神様への絶対心、それはもちろん私どもが我無力ということを悟らなければ、神様への絶対心というのももちろん湧いてこないものでありましょう。その神様への絶対心を持って、それは人を助けたい、人様に助かっていただきたい という思いがいよいよ募ってくる。そしてそれはどうして助けるか、それはもう神様に助けていただく以外ないのだ。私には助けたいと願うけれども助ける力はない。ただ助けたいという、助かってほしいという祈りがあるだけだということになりますね。その私どもの人様に助かっていただきたい、助けたいというその祈りが、熱意がいよいよ強くなってくる。そのことがいるわけですね。そしてその後どうするかというと、その後はそれこそ神様に祈り、神様に働いていただく、それ以外ないのだと。いわば神様をに動いていただく、神様を突き動かすほどの私どもの中の人の助かるお役に立ちたいというその熱い思いがいるということではないでしょうかね。いよいよその思いが募ってこなければならない。そしてその募ってきたところに初めて神様が働いてくださるのではないでしょうかね。どうでも私どもが人としてこの世に生まれ身につけていかねばならない、それは受けて受けて受け抜く泥の心であり、人の助かりを切実に願うところの天の心だと。それができたりできなかったりというのではなく、それこそ日月のごとく四六時中24時間そのことへの精進ができる、そういう私どもにならなければならないよと神様が今朝は教えてくださったように思います。どうでもそういう私どもにならせていただきたいと願います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。